ラジオボンバー芝居のすすめ、毎週さまざまな演劇情報をお届けしている芝居のすすめ、今週も素敵なゲストをお迎えしてお送りいたします。今週のゲストです。
オフィスワンダーランドの竹内一郎です。
岡本光栄です。
福原真由美です。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まさか私自分の番組で竹内さんにお会いすることができるとは思っておりませんでした。
あ、光栄です。ありがとうございます。
とんでもないです。蔡風明のお名前で、はい、あの漫画の原作や著書なども数多くやられてて、ね、
はい、
あの徹夜
ですや、
はい、
麻雀漫画 の、 あの金字塔と言われます。あの少年マガジンで8年間連載しましたんで、日本中に麻雀を広めました。
本当ですよ、はい、私もそれで始めましたからね。徹夜ジャン星と呼ばれた男。
役満やったことありますか？
ないです、ないです。坊や徹ですよ、はい、本当にね。でもまあ蔡風明というお名前で漫画好きの方はご存知かもしれないんですけれども、はい、竹内さんはご自身で劇団もずっとやられてらっしゃいまして、
は
い、
もうオフィスワンダーランドは創立28年。
な、長い。
で今回の公演が35回目でラボ公演が10回ぐらいありますから、ええ、45回ぐらい公演を重ねています。
福原さんは、はい、俳優座の女優さんで、はい、今回オフィスワンダーランド
2回目。そうなんですよ。
福原さんの方が若い感じですよね、オフィスワンダーランド。あ、
そうですよね、うん、ずっとはまだまだ
生まれる前から
そうです。
あ、そう思うとすごいですね、
は
い、
うん。これは竹内さんが旗揚げされた。
そうです。もうその頃は劇団で始めましてね、10年ぐらい前から、はい、あのプロデュースのユニットにしました、だから約20人が、仲間という感じで出ることがあったり出ない、まあ、出なかったり、うん、その都度なんですけど、劇団じゃない割にはみんなこうファミリアルな、はい、メンバーが出来上がってます。
岡本さんなんかはそのもうファミリーの、
そう、もう十数年前からかな。
そうですね、もう12、3年ぐらいですね。
そうですね、そのうち7、8割の公演には、8割ぐらいの公演には出てます。紀伊国屋の公演が今回4回目なんですけど、はい、4回とも公演、
はい、4回出てます。
紀伊国屋は4回コンプリートですね。
はい、
コンプリート。いやー、なんかオフィスワンダーランド第35回公演、
はい、
ジャパニメーション夜明け前という公演がですね、
はい、
10月4日から7日新宿の紀伊国屋ホールで上演されるということですので、
はい、
今日はもうこのお話をたっぷり伺っていきたいと思っています、はいはい、というのもですね、まあ、私もアニメ世代でして、
はい、
で調布 FM もアニソン特番というアニメソングだけを長時間かけるという特番も
あるんですか？
はい、あるんですよ。放送していたりなどしておりまして、
はい、
まあ、特にその今まさに日本のアニメーションというのは、
はい、
日本から世界に出せる
輸出産業なんですね、
うん、コンテンツに、はい、なりましたよね、いつの間にかという感じですが、
フランスはもう本当にあの日本のアニメが大好きだし、例えば日本の総理大臣の名前を知らなくても、はい、フランスの子供はセーラームーンを知っている、あるいはブラジルの子供は、ドラゴンボールを知っている、世界中の子供がですね日本のアニメを見ているんですね。
ポケモンなんかもね、うん、世界中で大人気ですよね、うん、日本はまあ資源がない国で、うん、なかなかこう日本独自のものを世界に作って
発信すること
がなかった中で、
はい、我々はハリウッドに負けない物語の発信基地なんですね、
そう考えるとものすごくこう誇り高い気持ちになりますよね、
はい、漫画とアニメは世界の文化の大きな潮流を作っています。
ただ私の世代ですと、うん、もう子供の頃からアニメがテレビで流れてるのは当たり前の世代だったんですよね、
はい、
テレビをつけたら、はい、子供は小さい時はアニメを見る、
はい、
もうそれが流れだったんですけど、
はい、
日本のアニメは実は誕生してからそんなに歴史があるわけではないんですよね。
テレビアニメ放送は一番最初はあの鉄腕アトムです。これは1964年だっけ、
62
年です。これが一番最初です。僕は子供の頃に それを見て、ああ未来ってかっこいいな、ロボットってかっこいいなと思った世代です。
うーん、福原さんは子供の頃はどんなアニメ、 やってした。
やっぱりセーラームーンとかですかね。
世代ですね。女の子はセーラームーン。そうですよね。変身の真似とかしました。
しましたね。
岡本さんは子供の頃は何でした？
ガンダムとかハイジとかも一番小さい頃の印象はハイジとかですね。
もうカラーですよね。
カラーですね。
子供の頃は、はい、そうですよね。
ちょこっとだけでもあったね、白黒とか。
あ、そうですか。
見てる感じなんですね。
私はあられちゃんが、
あられちゃん、
だいたい年齢がわかりますよね。
今多分この出演者の年齢、皆さん見てたアニメでなんとなく大体わかりますよね。
歌うアニソンで年齢がわかる、
こう今さまざまな世代がこのラジオボンバーのサテライトスタジオには集結しておりますけれども、はい、ジャパニメーション夜明け前、はい、竹内さんが作演出、
はい、そうです、
されますこの公演ですけれども、まあどういうストーリーになっているのかというのをですね、
はい、
今、まあ、ちょっと軽くね、いろいろ皆さんの育ってきたアニメの話をしましたけれども、はい、一曲曲を挟みまして、うん、どんなアニメーションになっているのかというお話を詳しく伺っていきたいんですが、
はい、
その前に、まあ、かける曲もありますので、うん、簡単に、まあ、このジャパニメーション夜明け前、
はい、
どんな内容なのか簡単で構いません。
あのコミケでね、売れっ子の女流漫画家と貧しい動画漫画コミケに似てて、
はい、
パッと鉄腕アトムとかね、ジャングル大帝を作ってる頃の虫プロにタイムスリップする物語です、
ということですので、
はい、
虫プロにタイムスリップするということなので、今日お持ちいただきました曲、竹内さんが最初に見たアニメの曲ですね、はい、おかけしましょう、鉄腕アトム。今週も素敵なゲストをお迎えしてお送りしております。後半に入る前に改めまして今週のゲストです。
オフィスワンダーランドの竹内一郎です。
岡本光栄です。
福原真由美です。
後半もよろしくお願いします。
お願いします。
現代の人間が虫プロにタイムスリップする、
はい、
そんなジャパニメーション夜明け前という公演を控えて、はい、この鉄腕アトム、
はい、
おかけしましたけども、ワクワクしますね、
はい、そうですね。この時代はアニメもフルオーケストラですからね、デラックスですよ ね音楽も
やっぱり重厚感がありますね、うん、子供向けのアニメのテーマ曲じゃないバックの演奏、はい、
そうですね。作詞も谷川俊太郎さんですからね。
贅沢ですね。
贅沢ですよ。お金使ってますね。
本当使ってますね、はい、さてこのジャパニメーション夜明け前なんですけれども、
はい、
その当時の虫プロにタイムスリップすると簡単にね、はい、今あの曲入る前にお話をお伺いしましたけれども、
はい、
いろいろとその当時の 虫プロのいろんな裏話とかそういったものも、はい、なんて言うんでしょう、フィクションというかドキュメント的な内容も
ノンフィクションフィクションで、はい、実話もたくさん交えているんですけれども、ね、その当時働いていた虫プロとか東映動画の人たちに取材して、はい、本では読めない裏話とか、実は、本で知ることができない、はい、そのこういうエピソードもたくさん入れて、うん、私の取材した成果がそのアニメ芝居の中に出てくると思います。
タイムスリップという、うん、エンターテインメント要素も含みながらも、うん、日本のアニメがどのようにして今のように世界に誇れるようなものになっていったのか、
うん、が分かる仕組みになっています。
そういう、歴史が分かる、
はい、つまり日本を誇れる、そういう芝居になっていると思います。
いや確かにその今本当にテレビをつけるともうマイクールマイクールたくさんの新作のアニメーションがオンエアされていて、はい、うん、全てをチェックしきれない。
年間50タイトルです。
50タイトルですか。
その源流の作った手塚治虫の役を岡本光栄がやります。
はい、やっちゃいます。
そしてそのコミケで書いてる漫画家が
タイムスリップをする漫画家さんが、
はい、八尾のピノコという
もう八尾っていう八尾もうこれ完全に山を山なし落ちなし意味なし八尾、はい、割とねボーイズラブの漫画の走りを八尾本って昔はね、はい、言いましたけども八尾のピノコさん、はい、ちょっとコミケで書いてそうな名前ですね、
はい、でピノコっていうのがあの手塚さんの作り出したキャラクターの、
ね、そうですね、はい、ブラックジャックにも出てきますよね。いやその当時の虫プロってどのようにこう、ね、動いていたのかとか、
もうスケジュール管理がめちゃくちゃで、天才がスケジュール管理するからめっちゃかめっちゃかで、はい、絶対絶命ということが山ほどだったんですよ、もう前半の放送する分しかもうできてなくて、後半の放送する分はまだできてなくて、慌ててもう放送する直前に運んだりとかですね、
そんなドタバタだったんですか。
もうそんなドタバタをやってる、スケジュール管理よりももっと作品のクオリティを高めたいという、はい、手塚さん そのドン・キホーテのような精神が日本のアニメをね、どんどんどんどん広げていったんですね。
やっぱり天才
だったと思います。
ですよ、ね、
コストダウンした産業革命の天才だったし、はい、マーチャンダイジング方式という後に、うん、いろんなキャラクター商品を作っていくお金を動くシステムを作ったのも手塚さん、
おまけとかですよね、アニメのキャラクターをおまけにするとか、はいはい、そういう
シール
とか、ね、ロイヤリティが入ってくるものをいろいろと編み出したのが手塚先生なんですか。
それの基礎を作ったの。もちろんウォルト・ディズニーに近づきたかったから、ウォルト・ディズニーのやった方法を日本に導入したと言ってもいいんですけどね。
経営者の目線ですね、はい、その辺だと、うん、でもきっとクリエイターだから自分のやりたいこともたくさんあるでしょうし、うん、
その天才抜くのを光栄がで、その、はい、天才がパッとこうそのピノコってタイムスリップするとね、本当にピノコに手塚先生から見えるんですよ。
そうなんですよ。
で一人ごと
一人だけ見える、
一人だけ見える、
はい、だから彼女にだけは本当のこと
を言う、本当のことを言うの、うん、心の中にある本当のことを言う。
そうなんです。
天才ならではの悩みだったり苦悩だったり、うん、そういったところとかもふんだんに描かれながら、
はい、
そして僕らあの天才が周りを普通にいる虫プロの人たちは、ま、あの巻き込んで
そ
ん
な感じなんですね。
トラブルメーカーでもありっていうことなんですね。
そうだからそのトラブルがいっぱいあって面白いですよ。
ドタバタ劇も、
はい、いっぱいあります、はい、
でもきっとそのドタバタ劇もその なんでしょうね、
ヒューマンな、
うん、ヒューマンな感じで、うん、であ実際に本当にこういうバタバタってあったんだろうなっていう、はい、描き方をきっとされるのではないでしょうかと思うんですが、そのやはり手塚先生が、
はい、
当時生み出したそのアニメの礎というものは、うん、はい、もちろん今のこの時代アニメが発展するにおいて、うん、とてもその基礎となったものをたくさん生み出しても
いらっしゃいますよね。バンクシステムとかね、いろんな方法を、うん、編み出してコストダウンするためのいろんなこう独自の何ですかね、あのたくさん書くんじゃなくって枚数を当時1万8000枚ぐらいいるのを2000枚にコストカットするために、あの手この手でその場しのぎでいろんなことを考え、それが後に日本のアニメの技法として定着していくんです。
そのいい面もありつつもまた
お金というね、魔物に
悪しき面も
ある。で善悪両方のものを広げていき、日本の産業に、まあ、根付いていったということですね。
意外にその なんでしょうね、悪のところもちゃんと描かれる
ずっと
ですね。そうですよね、
たくさん結構ありますね。
いや割と手塚先生のお話っていろんな方たちがね話したりとかテレビとかで描かれると、うん、なんて言うんでしょう、漫画の神様、うん、
いい方、
いい方しか側面が見れなかったりすることが多分ほとんどだと思うんですよね、うん、
私は、まあ、手塚先生のお嬢様から取材したり、内側のこともいっぱい取材しているので、やはりこう実像に迫れる手塚先生の世界っていうのにかなり近いんじゃないかなと思います。
そういうお芝居ですと、もちろんもう芝居ファンの方はもちろんのこと、アニメファンだったり、
そう
漫画ファンだったり、
そうですね、はい、ちょっと見どころがあるんですよ、
はい、
それはねコミケシーンで、
コスプレでダンスを踊ります。
そうですよね、
はい、
竹内さん、はい、どんな演出つけてるんですか。
一応いわゆるコミケダンス、
コミケダンス、
コミケダンスです、は
い、本当コミケダンスないんですけど、オリジナルのコミケダンスを作って、みんなコスプレ、これ結構見物です。
見どころですよ。
あとはタイムスリップするから現代のコミケを飾って、
はい、
昔の、手塚プロと、はい、もしプロと行ったり来たりするセットの、
セットがもう大掛かりな
んです。
コミケのその中でのコミケダンスのコスプレは実際のアニメのコスプレしたりするんですか。
実際のもあるし、オリジナル
に作るのもあったりと、いろいろと、
はい、
じゃあちょっとコミケに行った気分にもなりますね。
そう、見物ですね、
はい、エンタメ要素もありつつ、はい、ドキュメント要素もありつつ、はい、というちょっとこれはなんか もちろん最後に見終わった後は、あ、日本にもこんなに世界に誇れる文化があるんだと、は
い
は
い、元気が出ると思います。
いや、どうしても漫画とかアニメって小説だったり、映画だったり、そういったものに比べると文化芸術として低めに見られがちじゃないですか、はい、日本国内で、
はい、
こんなに日本から外に出して海外では評価が高いものなのに、はい、日本国内での評価って
低いですよね。
低いですよね、
はい、でも我々がこうやって演劇にすることで、はい、どんどんと変わっていくと思います。
世の人たちが、ね、みんな自信を持って、
はい、
これは日本に誇れるものだと、
そうです、
自信を持てるんですね、はい、そんなジャパニメーション夜明け前、
はい、
ぜひ劇場に足を運んでいただいて、
はい、
皆さんにしかと見ていただきたい
と思います、
は
い、
では詳しい公演情報お願いいたします。
はい、もう何気に1ヶ月切ってしまったんですけど、10月4日から7日の4日間で、木曜日金曜日平日は19時から開演で、土日は14時から開演です。場所は新宿紀ノ国屋ホールです。チケットは J ステージナビ、お電話番号は 03-5957-5500、 ローソンチケットや、新の紀ノ国屋の紀ノチケットカウンターでもお求めいただけます。
はい、
はい、
ぜひ一度詳しい情報はオフィスワンダーランドのホームページをご覧いただきたいと思います。
検
索サイトでカタカナでオフィスワンダーランドと入れていただきますと、ドンと出てまいりますので、はい、チェックしてみてください、
はい、
先ほど、まあ、打ち合わせの時に竹内さんもおっしゃってましたけれども、はい、今その優秀なアニメのクリエイターたちが出てきているのは、
はい、
やはりたくさんのアニメ、うん、
があるからですね。毎週50タイトルのアニメがあるから、うん、玉石混交だけれども裾野が広いってことですよね、うん、サッカーやりたいって子供がいっぱいいて初めて世界で活躍できる長友佑都のような人が生まれて、はい、この裾野の大きさがやはり日本アニメから天才を押し守るとか、うん、あるいは庵野秀明とか、
はい、
そういう天才たちが生まれる土壌はその広い裾野にあるんだということも分かっていただけると思います。
そうですよね、やっぱりたくさんの人たちが出てきて、いろいろとそのアニメについて作る人がたくさん出てきたからこそ、そのアニメというものに注目されますし、
うん、
その中で優秀な原石がどんどんどんどん光り出す、
はい、そうですね、
やっぱり認知されるっていうことは非常に大事、
大事ですよね、
ということですよね。
で、私たちが演劇をやることが、この公演が文化庁の女性公演になりますから、はい、もう国がこの演劇を認めて助成しようというわけですから、うん、少しずつ状況は変わっていくと思います。
演劇もやはりなかなかハードルが高く思われがちですよね、
はい、
そうなんですね。
映画に比べると。
そうですね、
まあ、チケット代ももちろんそれは生で人間が毎回毎回リアルでやってる、うん、ということを考えるとチケット代って高くないなって思うんですけど、どうしてもそのなんでしょうね、映画なんかに比べると
高いなっていうふうに思われがち、ね、でもライブの素晴らしさはやっぱりなくならないと思う、
うんうん、そうですよね。いつまでたっても生で楽しむっていうものは何の世界においてもやっぱり全然違いますもんね、うん、
だから毎回毎日違ったりするんですよね、本番、
うんうんうん、
それが楽しいところだと思うんですが、
は
い、
お客さんによってもやっぱり反応が変わってきますし、それによって役者の方たちも
変わってきます。
違いますよね、
はい、じゃあ今回は公演のたんびにいろいろ新しいピノゴと修、はい、先生の顔が、
はい、毎日違います
、はい、じゃあ毎日見なきゃダメですね。
そうですね
ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
あっという間にお時間が来てしまいました、はい、最後にラジオをお聞きの皆様に一言ずつメッセージをいただいてよろしいでしょうか。
はい、ジャパニメーションが生まれた奇跡の瞬間に出会いに来てください。
夢のある世界です、手塚治虫の世界をお楽しみください、
はい、見どころもたくさんあるのでたくさんの方々に見ていただきたいと思っています。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今日はお忙しい中皆さんありがとうございました。公演本当に楽しみにしています。やっぱり、は
い、ぜひ来てください
。世代なので、
はい、
私も
楽しいと思います。
行かせていただきたいと思っております。
お願いします。
虫プロのお話ですので最後もやはり、はい、手塚先生の、はい、
日本最初のカラーアニメです。
鉄腕アトムが国産の週刊毎週やるウィークリーの
日本最初
の最初のアニメ
で、カラーの、ウィークリーの最初のアニメがジャングル大帝。
どちらもやはりこうなんて言うんでしょうね、
日本
初先駆けは
手塚
先生の作品なんですね、
はい、この曲も素晴らしいです。フルオーケストラ、
やはりこれもフルオーケストラ。ではジャングル大帝の歌をお聴きいただきながら芝居の進めお別れとなります。通じるようになったこの今、ぜひ日本のアニメーションがどうやって誕生したのか、オフィスワンダーランドジャパニメーション夜明け前で皆さん確かめてみてください。今日の芝居のすすめ、オフィスワンダーランドの皆さんでした。来週もお楽しみに。この後は調布 FM のスタジオから交通情報です。
10時57分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。まず一般道の状況、甲州街道上りは上高井戸1丁目で 1.7 キロです。下り混んでいるのは国立府中インター入り口、渋滞 3.7 キロ出ています。その他市内の小島町で 1.7 キロ、千川3丁目で 1.9 キロの渋滞です。 中海道の北行き西小井学母で 0.8 キロの渋滞が出ています。吉祥寺通りの北行き三鷹市下連雀1丁目で 0.7 キロです。狛江通りの北行き国領8丁目で 0.9 キロの渋滞が出ています。世田谷通りの上りは三本杉立橋で 3.6 キロです。環八の内回り船橋で2キロ、外回りは環八中野橋で 3.2 キロです。続いて高速道路の状況です。下り方向混んでいます。中央道の下りは相模湖を頭に高井戸まで、東名高速の下りは横浜真下を先頭に東名東京インターまで渋滞しています。首都高は4号線上り都心環状線を頭に断続的に高井戸まで、下りは永福を頭に外苑まで渋滞です。3号渋谷線はこの時間両方向ともほぼ全線にわたって渋滞がつながっています。次の道路情報11時25分ごろお伝えします。交通情報でした。
アニーインターネットなら
ホームページの作成も
ADSL 光ファイバーブロードバンドもお任せ、
しかも安い。
まずはお気軽にお問い合わせください。 0424842700 地元インターネットのパイオニア、
アニーインターネット。
9月17日調布 FM からレコードの音が聞こえます。
12時間レコード音源だけでお送りする特別番組レコードパラダイス、洋楽邦楽をはじめその他のジャンルも、そして廃盤や SP もかけちゃいます。
9月17日午前9時から
レコパラ。音が飛んだらごめんね。